じいちゃんはいい。お前たちは逃げろ。祖父が上ごとのように繰り返します。そんなことできるわけないでしょ。母がそう叫ぶと、生まれて10日ほどの弟が泣き出しました。私の家族には、年老いた命と生まれたての命がありました。外は目に見えない汚染に覆われ、生まれたての命を狙ってきます。流動食が必要な祖父には、食べさせるものさえありません。絶え間ない余震。じわじわと追い詰めてくる悪魔が、憎くてたまりませんでした。私たちは西へ向かいました。あてなどありません。ただ、家族を守りたいと父はつぶやき、母が何度もうなずいていました。たどり着いた先は、新潟。消防署に助けを求めると、一人の消防隊員がこう言いました。もう大丈夫。私たちも中越地震の時、福島の人たちに助けられたんだよ。祖父はすぐに病院へ搬送され、宿泊先も弟のミルクとおむつも用意してくださいました。祖父が搬送された病院で、看護師さんが声をかけてきました。大変でしたね。私も中越地震の時、福島の人たちに助けられました。だから遠慮しないで頼ってくださいね。そう言って私の髪を優しくなでてくださいました。眠っているはずの祖父が声を上げて泣き出しました。私も抱っこしていた弟の顔がにじみ、大粒の涙がいくつもこぼれ落ちました。あの時の言葉は一生忘れることができません。同じ痛みを知っているからこそ、心から発せられた言葉だと感じました。そしてこの時、助け合いは受け継がれるのだと実感したのです。助けたり、助けられたりを繰り返して受け継がれてゆくのだと。その後、祖父は退院し、新潟の老人ホームに入所できました。私たちも茨城の母の実家に一時避難し、弟も守ることができました。絶望の中で見た光でした。私は新潟の方々から助け合いのバトンを受け継ぎました。悪魔のふりをした天使がバトンを私のところへ導いてくれたと思っています。今、助け合いのバトンは私の手の中にあります。次はこのバトンをできるだけたくさんの人に手渡していくことが私に与えられた課題だと思っています。バトンとは誰かが困っているとき、消防隊員や看護師さんのような生きる希望を与える言葉をかけたり、どこかで災害が起これば、今まで支援していただいた恩返しをするということです。今回の震災は、私に様々なことを考えるきっかけを与えてくれました。必ず誰かに支えられながら生きているということも。今の私には、まだまだ小さな支援しかできませんが、身近なことに目を向け、困っている人や苦しんでいる人たちを救える人になりたいと思います。助け合いのバトンをしっかりと手渡せるように、そして助け合いの輪がどんどん広がることを願いながら、そうすることが明るい社会につながると思うのです。皆さんも支援していただいたことを忘れず、私と一緒に助け合いのバトンをつなげていきませんか？